今日は第3日曜日で祈りの礼拝でありますけれども、今日はズバリ祈ろう日本のためにというテーマでお話をしたいと思います。今日はちょっと固い話になると思いますけど、非常に重要なテーマだと思っております。今皆さんはですね、この私たちの暮らしておりますこの国、あるいは日本人のこの状況というものを、多分このなんかいろいろまずいことが起こってるなというふうにですね、思ってらっしゃると思うんですね。まあ、といっても私たちが知っている事柄というのは非常に断片的ですし、ある意味こうコントロールされている状況下にありますので、真実をなかなか知れないということではあるんですけれども、私は個人的には今日本の置かれている状況というのは本当に危機的だなと思っています。経済のことはよく話題に上りますけれども、今朝これはちょっとどこのホームページだったか忘れましたが、政府の経済産業省ちょっと忘れましたけれども、そのホームページに借金時計というのがあるんですね。日本の借金時計というのがあるんです。日本の借金とホームページで検索したら出てきます。で、1秒ごとにどんどんどんどん借金が増えてるんですね。確か1秒間に2億とかなんか増えてるんですかね。 もっとかな。で、今朝8時か7時の段階で857兆円国家の借金があると、これは国債の総発行額のことなんですかね。地方を入れるともっと、100兆1000兆を超えるというようなことですけど、1人当たり600万円とかですかね。足元なんでそんなにと思ってるんですけど、でもこれぐらい借金があるんですね。でそれ、皆さんもよくご存知ですよね。800兆円超えたとよく言ってますけれども、でも全然そんなの関係ないっていうかね、普段の生活で何の影響もないという感じですよね。800兆あろうが1000兆あろうが、スーパー行って物買って食って寝て別にどっちことないという感じですけれども、ただこれは世界的にはものすごく大きなことですね。日本は今ほとんど特に先進国の中ではもう相手にされなくなってます。もうこんなに借金があるわけですから、例えば日本の借金ってほとんど国債なんですけども、日本の国債の格付けっていうのがあってですね、どれぐらいこの信用があるかと、つまり国債を買ってどれぐらいそれが返済してくれるかみたいな、その何ですか、信用度みたいのがあるんですけども、日本の、格付け会社はこれを最高のAAAをつけています。これアメリカの格付け会社は先進国では最下位につけているんです。これどういうことか分かりますか。いかに日本人がですね、その手前味噌で、自分に甘いかという、格付け会社ですらそうですけど、要するにもう世界的には日本の国債なんて買っても危ないと、帰ってこんぞと言われてるに等しいんですね。この間のサミットなんかでも日本は議長国だなんて盛んに言ってましたけど、ほとんど相手にされなかったっていうかですね、会見もドタキャンされるし、話題のフランスの大統領夫人は来ないしみたいなですね、なんか何やったんかよくわからないようなね、ただ洞爺湖のホテルだけ有名になったっていう感じですけども、不況はこのバブルの崩壊など長期化してますね。政府は不況じゃないと言ってますけど、大間違いですから。もう完全な不況ですから、この20年間、経済成長しないしてないんですから。もう数字のマジックなんですよ、あれは。大本営発表と一緒ですから、第二次世界大戦の時の大本営発表と同じです、政府の言ってることは。日本は別に不況じゃありません、緩やかな経済成長とか言ってます。大きな間違いですからね。 だから日本人はそう言ってるし、そう思い込まされてるから、でも世界は日本はどんどん借金膨らんで全然経済成長もしないから、もう相手にしない、だから先進国はもっぱらアフリカとか中国の方に関心があるんですね、ブラジルとかオーストラリアとか、あっちの方がよっぽど関心がある。日本はもうただただ、一時金儲けて、バブル弾けて、どうしようもなくなってる国みたいな、そういう扱いですね。まあ、物価の高騰もありますけども、これももう世界的に起こっていることですけどね、世界的に起こっていることですけれども、これに対しても特に何か行われているというわけではありません。政治や行政の状況はもう一番はまあ腐敗しきった官僚機構ということで、例の社会保険庁であるとかですね、最近は居酒屋タクシーなんて話題になりましたけどね、あんなのもう慣例化してたんですね、何十年もの間ね、もう当たり前だと、残業したら一杯飲みながらタクシーで家まで帰るというですね、もう腐敗しきってます、日本の官僚機構というのはですね。まあ、これはもう明治維新の時に作られたものですからね、この日本というのは。政治家が作った国じゃないですか、官僚が作った国ですから、官僚がお上ですからね。世界との関係はもうそういう意味では、まあ、これは前からそうですけれども、日本は世界の中では孤立してますね、もう世界と対話しようとはしない、ですから結局は無視されて、かつてはですね、非常にこう経済発展をした国として尊敬されたんですね、焦土と化した国の中からわずかの期間に経済発展を遂げた素晴らしい国だと羨望の眼差しで見られて、サミットにも迎え入れられたんですね。でも今はもうバブル崩壊後はですね、結局自分たちの国を立て直すことはできない、そして、まあ、自分の国さえ良ければいいというのは非常に閉鎖的な国だということを、まあ、レッテルをバッチリ貼られてしまって、無視されているという状況だと思います。日本はかつて誠実な国、みんな真面目で、そしてその信用、お互いのですね、信用のもとに別に契約を作らなくても、監視機関を作らなくても、みんなで真面目にきちっとコツコツと働いてきたわけですけども、今はもうそんな日本人の美徳なんてもうとっくにどっか行ってしまいましたね。もう虚偽や不正が横行してます。偽装の問題も後を絶ちません。何を信用していいかわからないという時代ですね。本当に危険な、まあ、危険というか、まあ、いろんな意味で、まあ、何を信じていいかわからないというような状況にありますね。教育の崩壊です。先生たちも本当に苦労して一生懸命学校クラスを守ろうとしてくださってますけれども、結局何を教えていいのかということがはっきりしないので、ただただその子どもたちを管理しているという、もうそれに尽きてますね。先生たち大変です。今ものすごいいっぱいもう文章を作らなきゃいけないですね。だから子どもたち一人一人の成長をこう考えて教育をするというよりも、この自分に与えられたこのクラスをどう管理運営していくかということにもう救急としてます。心を病む先生も多いですね、残念ながらね。そしてこの人口減少ですね。もう減少に転じたんですかね、日本は。まだですか、もう転じたんですかね。世界最低レベルの出生率、出生率ですね、最低レベルです。子供が生まれません。まあ、いろんな理由もありますけれども、でも、まあ、事実として、もちろん先進国の中でも最低レベルです。 で自殺が多くてですね、そしてあまり語られませんけどアルコール依存症が多いんですね、日本はね、200万人以上とも言われています。毎日酒を飲んでる人はアルコール依存ですからね、アルコール依存です。量とか質には関係なくアルコールがなければ生きていけないという人が何百万人もいる。そして心の病気の人が増えてますね、うつ病が急増してます。それから100万人とも言われる引きこもりの人たち、引きこもってる、部屋に引きこもって出てこれない、社会的引きこもりなんて言葉もあるんですけれども、まあ、ニートなんてですね、その教育も労働もしないで、いる若者たち、そういうのも入れると、そういう人たちも入れるともう200万人、300万人、一番その、社会の中で、働いたり教育を受けたり、はつらつとして働くべき人たちの層がですね、100万、200万、300万という人たちが何もしない。そして最近はこの不可解な事件が多いですね。この間の秋葉原の事件なんかでもそうですけどね。なんであんなことで人を殺すんやと。なんであんなことをするんだと。突然なんかこうホームで人を押して殺したとかね、ありましたよね。そういうことが多いですね。不可解なことが多いです。だからこういうことはおそらくこの全体として関係していると思うんです。やはり一つ一つが関連していることだと思うんですね。まあ、こういう状況の中にありながら、無為無策、無気力無関心ですね、政治は増え続ける借金をどうすることもできません。ただ先送りしているだけですね。最近の総理大臣というのは先送り総理大臣、次の人にどう恥をかかないで次の人に渡すかという、このグラフはですね、ちゃんと政府 のホームページからダウンロードしたんですけど、国の歳入と歳出、税収と歳出の総額を表したものですね。白い方が税収です。で、平成元年、つまりバブルの崩壊までは右肩上がりで税収が増えたんですね。ガーッと増えてます。昭和50年代ぐらいにはまだ10兆円ぐらいだったんですけども、それが50兆ですかね、ちょっとこのグラフのですね、それぐらいですかね、10兆円、まあ、50兆円ぐらいになってバブルが崩壊して、その後税収はやや減ってますけど、ガタベリしてるわけじゃないんですね。つまり日本の、企業は頑張って、税収をもたらしている、個人も頑張って消費税を払って税金を払ってる。でも歳出は税金が減ったら国は使う金を減らさなきゃいけないですよね、本来。なのに減らしてないんですよ。だから借金が800兆円もできてたんですね。わかりやすいですね。つまり父ちゃんの給料が500万しかないのに800万円使い続けたんです、奥さんが、だから毎月300万円借金が増えたということです。でこの差が縮まらないですね、この差が。だのに先送りですよ、政府が考えていることっていうのは、そのじゃあ消費税を増やしましょう、取る方を増やすんじゃなくて出す方を減らせようと、いらんだろうと、私がここで怒ってもしょうがないんですけども、怒りたくもなりますよね、それ入ってくるお金が減ったら使うお金を減らすのが人間でしょうと、常識でしょうと、それが当たり前でしょうと思うんですけど、これがそうじゃないんですよ。居酒屋タクシーに消えてるんですね。全部じゃないですよ、全部30兆円使ってるわけじゃないですけども、でもこの差が30兆円あるんですよ。結局知らなかったですか？よかったですね、知っててね、だから一生懸命働いて皆さんが納めた税金、買い物をして納める消費税、真面目にコツコツ払ってる税金がですね、その中でやってくれればいいのに、もちろんそれはいろんな理由はあるんですよ。そのこうなってくるだろうという予想のもとに予算を立てた結果ということでもあるんですけども、それにしてもね、それにしてもひどいです。で、世界の例えば先進国で、もうそれぞれ借金を持ってるんです。 で GNP というですね、国民総生産に対する借金の割合みたいなのがあるんですけど、先進8カ国7カ国はですね、みんな割合が変わらないんです。そこでコントロールしてるからなんです。つまりそれ以上にならないようにというのが政府の予算の立て方なんです。それ皆さんの家庭でもそうでしょ、ね、借金はしますよ、なんか、ね、買うとか言おうかと。でもそれが自分の収入の何パーセント以下にしとかないと絶対破産するってことが分かるからコントロールしますよね。イタリアなんか割と高い方ですけど、それでも変わらないです。でも日本はこの割合が右肩上がりです、ね、つまり歳入が変わらないのに借金のばっかりどんどんどん増えて、ね、今はだから借金の返済すらできない、その、利子の返済ですね。だから完全にもうサラ金で借りて破綻した状態ですよね。よくこれで、文句言われるなと思うんですけど、で結局使ってるのは官僚たちが使ってるわけで、まあ、もちろんそのいろんな教育とか警察とか医療とかですね、福祉とかそういうことにお金は必要ですけれども、でもそれ以外のもの、例えば防衛費なんてものすごいですからね。一発何千万何百万円するようなミサイルボンボン買ってますから、変わらないんですよ防衛費の割合って。1年ぐらい武器買うなよと言いたいですね。買わんでもいいじゃないかと、全然変わらない。その割合はずっと変えないんです。既得権益みたいになってね、あの道路特定財なんかもそうですけどね、道路いらんねと、道路潰して家建ててくれと言いたくなるぐらいですけど、まあ、そういうその変更、今までやってきたことがそのままいわゆるその事なかれ主義で、前例のないことはやらない、だから間違った前例にそのまま乗っかってきている。でも重要なのはですね、こういうその国の状況でありながらこれに対して怒ったり立ち上がったりする若者はいないんですよ。1960年70年その学生運動なんか一生懸命やってですね、安保に対して文句を言ったりなんかしました。でも今は学生がデモなんかやらないでしょ、いないですよね。まあ、確かに昔 の, あの学生運動変でしたよ。なんかヘルメットかぶって角材持ったりなんかして変でしたけどね。でもそれはやっぱり自分たちの国を何とかしたいという気持ちがあったからだと思うんですよ。それが間違った方向に行ったりはした可能性ももちろんありますけど、でも今はそういう気持ちを持っている人は特にこの国のこれから将来を担う若者たちの間にはほとんどいません。あるかも、おられるかもしれませんけれども少ないですね。まあ諦めムードというか、でこれはですね、実は日本の教育の成功という失敗なんです。日本の教育というのは子どもたちにそういう考える力を削いできたんです。問題のを発見してそれに対処しようとするような力を育てなかったんです。ただ暗記して覚えたことを書くだけ、そういう教育ですから。つまり言われたことをやるだけ。最近の若者は、言われたことしかやらないってよく言われますよね。そういう教育を受けてきてるんですから、覚えたことだけやりなさい。それは成功したんです。だからでも結果として失敗してしまった。なぜこうなったのかですね。実は私の手元にこういう本があるんですけどね、引きこもりの国という本なんですけど、これを書いた人はですね、マイケル・ジーレン・ジガーという方で、アメリカの有力紙の日本支局長を7年間務めた人で、お読みになったこと方もあるかもしれませんけれども、私はこれはたまたまその今関わっているその引きこもりの救出のことで、手に入れた本なんですけど、引きこもりの人のですね、でもこれは引きこもりの国というのは引きこもりの人がたくさんいる国という本ではなくて、日本が引きこもっているという本なんです。日本という国がまさに引きこもりの国だということを書いている本で、 非常に衝撃を受けました。ユダヤ人のジャーナリストですけれども、でこの人がですね、なぜ日本はこういうふうになったのかということをいろいろ分析しています。問題も的確に指摘してますし、ぜひお読みいただきたい本なんですけど、まあ、かなり固めの本ですが、まあ、この人が指摘しているいろんな問題点の中にですね、個人の自立不全、結局そのこの民主主義国家とは言いながらですね、日本人は個人として自立していないんだ、ね、真の民主主義を欠落している、ね、そのあくまでもやっぱりそのお上と下々というですね、そういう感覚が抜けない、だから自分たちがその国家の一員であるし、また国家は自分たちのものであるというですね、その全体の中の一人、そしてそれぞれが責任を持って義務を果たしていくんだという、そういう感覚が非常に薄い。やっぱりこう相変わらず昔から言われているように、その農民文化で、それぞれがこうなんかくちゃっとくっついて、いるだけというのですね。だからその自立不全なので、自己責任の意識が非常に低いですね。自分の責任を持つという事なかれ主義ですから、みんなが、悪くてもみんなの中にいれば悪さも薄まるみたいなんですね。その典型がですね、値上げですよ。値上げというのはいっぺんにやるんですね。なんでか分かります？自分とこだけ値上げしたら、値上げしたことが責められるじゃないですか。でもみんなで値上げしたら薄まるんですよね。まあそれはもちろんそれぞれ日常のあることですけど、でなんか不正が発覚しますよね。不正が発覚したら同じような不正がいっぺんに出てくるでしょう、あれどうしたと思います？そこに乗っかって悪かったというとです、薄まるんですよね、それはね、まさに日本人のね、その自己責任意識の欠如というかね、まあ、責められるときはみんなで責めて、みんなで頭下げといたら、ね、すぐにこう過ぎていくみたいなね、まあ、それはまあごく一部ですけども、こういうその事例としてはですね、やはりこう一人の人間として自立していない、だからその民主主義も育たないし、その自己責任意識みたいなのも育たないんだというようなことを言ってます。で世界を理解しようとしてない、結局は井の中の蛙だと。世界をこれだけそのグローバル化だとか何とか言ってるにもかかわらず、日本人は世界を理解しようとしていない。結局は自分たちのその正義、自分たちの倫理や道徳や価値観や、それの中にとどまってる。もう世界はものすごいスピードで変化してるんです。だけどやっぱりこれがですね、この島国の限界なのかもしれませんね。結局は自分たちはこの島の中でみんなで、こう持ち株会社じゃないですけど、お互いにこう寄りかかりながら、何もないようにこうやってると。でも今世界はそうでないですからね。もうヨーロッパなんて EU なんて作ってですね、あれだけかつてはしのぎを削っていたドイツやフランスやイギリスが一緒の通貨になったんですから。かつてそれぞれ世界で一番どこが強いかといって戦争してた国ですからね。そういう流れに日本は全然ついていってないです。そしてそのやはりベースとしてですね、普遍的絶対的な原則がこの国にはないということをこのマイケル・G・レンジガーは言ってます。まあ、この人は繰り返すんですけど、ユダヤ教徒ですから、別にキリスト教徒ではないんですけれども、それでもそのやはり日本のものの考え方というのは、もう日本独特のですね、その絶対性を否定して、それこそ絶対的な神とかそういう感覚がないですから、だからその時その時の流行ですね、良いにしても悪いにしても。だから例えばファッションなんかでも、もう常に みんながいいというものにただ流れていくですね。みんながいいと良ければそれでいい、悪ければそれは悪い。絶対的なものがない、普遍的なものがない。で、まあ、誤解しないでいただきたいんですけれども、例えばその先進国8カ国ありますけれども、G8 ですね、サミットに集まってくるその8つの国、日本以外の国はみんなキリスト教の国です。アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、イタリア、カナダ、もう一つどこかな。7カ国はみんなキリスト教を土台としている国で、しかも白人ですね。だから差別されてるっていう人もいますけども、そんなことはないと思うんですが、みんな一応ですね、それぞれどれだけ真面目に教会行ってるかとかは別としても、国のベースとしては一応キリスト教があるんですよ。だから聖書のことを知らない首相なんかどこにもいません。一応この神といえば聖書の神様なんです、それらの国々においては。そうでないという人もいますよ、もちろんはっきり言ってる人もいますけれども、でも一応その原則的にはそういう普遍的な絶対的な神というものを認めて、その上に民主主義を作り資本主義を作ってきた国々なんですね。日本は違います。日本は絶対的なもの、普遍的なものは一切認めない、受け入れない。だから神様というのはその時その時で都合に応じて使うものですね。コンビニで買い物するように神様を使うわけです。だからそういうその日本人のこう、まあ、その先進国がいいとか悪いとかそういうことではなくてですね、その日本人が今抱えているこういうさまざまな問題の中に、やはりその絶対的な普遍的なものを認めないできたがゆえにですね、それゆえに良かった部分もあるけれども、今はですねこういう世界の流れの中で日本は孤立してしまっているというふうに、まあ、この人は言ってるわけですね。お隣の韓国と比較してます。まあ、この人はジャーナリストなので、もう月に何度も韓国に行ってずっとこの韓国のことも取材をして来られたそうですけれども、1997年に韓国に経済危機がありました。で、国際通貨基金のですね、支援プログラムが適用されたんですね。まあ、結局その破産国家として指定されたわけです、韓国は。でもその時にですね、かのキム・デジュンが大統領になりまして、そして徹底的な改革をした。財閥を解体して、それまで韓国は日本流の経済成長してきたんですけれども、財閥を解体し、また官僚機構や政治の仕組みを改めてですね、徹底的な改革をしました。まあ、そのあり方そのものにはいろんな評価もあるでしょうし、そのものの考え方もありますけれども、でも少なくとも4年間でこの債務を返済したんですね。その危機的な状況から脱却したんです。そのことと日本のバブル崩壊と比べてるんですね、この人は。日本はそのバブルが崩壊して20年、何も変わってない。あのものすごい借金がありながら、さまざまな問題を抱えていながら、でも全く変わらない。で、韓国には自殺者がないというわけじゃないですけども、日本に比べればはるかに少ないです。少子化問題もありません。そして引きこもりと言われる人たちがいないんですね、韓国に。まあ、18歳の時には男性はみんな徴兵されますから。男は18歳になったら1年間徴兵なんですよ ね。僕も日本でもやったらいいと思います、1年間福祉徴兵、18歳になったら全員どこかの福祉施設に行って1年間ボランティアをやる。飯だけ国が食わしてやって、あとはただ働き、お年寄りや体の不自由の人やいろいろ問題を持っている人のために1年間働いて、そして人に仕えることの喜びや満足や、そして大切さを学ぶ。いいですよね。いや、僕はこれを掲げて次の衆議院選挙に立候補しようかな。何秒ぐらい入るかな。100票、ありがとうございます。清き1票、ありがとうございます。 でもその徴兵があるから引き込みがないということじゃないんですよ、韓国の人たちは、ね、やっぱりそこにはキリスト教の影響があると言ってるんですよ。この人はくれぐれも言いますがクリスチャンではありませんけれども、この、まあ、ご存知のようにこの過去50年間でですね、韓国の中にそのやはりキリスト教がものすごく大きな影響を与えている。まあ、この5月にそのラブソナタなんてありましたけども、あんなことがですね、韓国の一つの教会がですよ、厚生年金ホールを借り切って何千万円も金を出して広島でその集会をやるなんて考えられましたか。あれは広島だけじゃないんですよ、去年から全国でやってる。埼玉アリーナは2日間2万人集めてるんです。全部韓国の一つの教会の献金でやってるんですよ。何億という金を使ってるんです。もう考えられません、そんなことがね。もう20年前にはまあそれは考えられなかったでしょう。でその韓国の経済危機を救った、それは政治的ないろんな働きもあったけれども、この人はその韓国を取材に行ってですね、やはり教会がこういうふうに言ってます。韓国プロテスタント教会が普及し、韓国社会を変質させる原動力となった。韓国の人々は教会の導きによって社会的ネットワークを形成し、見知らぬ者との間に信条を築き、そして信頼を築き、そして普遍的な倫理観と個人主義を受け入れるようになった。この普遍的な倫理観と個人主義は、彼らの祖父母が、そして日本人が教えられていた権威主義的な世界観に対する強力な解毒剤となった。つまり韓国も日本も非常によく似た民族性であったり宗教観であったり倫理観を持ってたけれども、その危機的な状況に陥った時にですね、ちょうど時を同じくしてキリスト教がその社会に及ぼしてきた影響によって、人々は上から下まで教会を通してネットワークを作って、その一つの国家をまたサポートするネットワークとしてですね、教会が機能して、そして、キリスト教を受け入れるということは普遍的な倫理観を受け入れるということですし、またその個人主義、正しい意味での個人主義をみんな理解するということですから、みんな同じだというようなことも含めてですね、それがこの韓国をこの変える大きな力になったんじゃないかと言ってるんですね。私はそれを初めて読んでびっくりしましたけれども、まあこれは一つの人の一人のものの考え方ですから、そうではないんじゃないかと思われる方もあると思いますけれども、ただ日本の状況と韓国の状況を比べるとですね、やはりそこに何か大きな違いがあるし、その原因となるものとして、このキリスト教会の影響というものはないとは言えないんじゃないかと思います。さあ、私たちの国に与えられている選択肢は2つですね。一つはこのまま何も変わらず世界の中で引きこもり、資産を食いつぶして朽ち果てるかですね。ものすごいなんか強烈な言い方してますけども、でももう世界の中でもう日本という島に引きこもってるわけですから、借金だけどんどんどんどん増やしてですね、このまま行くか、もう一つはやはり普遍的な原則を受け入れて世界に貢献する国家として脱皮するか、二つに一つだと思いますね。日本人はいやその中間行きましょうなんて言うんですけどね、中間はないですよ、中間はないです、最後に、この今日の御言葉として挙げた箴言の29編の18節、幻がなければ民は堕落すると、すごい翻訳をしたと思いますね、新共同訳。民は堕落する、キングジェームス、古い英語の聖書では、幻がなければ民は滅びる、ペリッシュという言い方を使ってね、さすがにペリッシュはもう使わないんですけども、ただこの民は堕落するというこの翻訳は言語にかなり近いと思います。言語が言ってるのは無気力になるというのに近いと思うんです。私は幻がなければ民は無気力になる、欲しいままに振る舞うというのは新改訳の確か訳だったと思いますけれども、結局幻がなければ進路を失うということなんですね。 で結果として堕落すると新教条約は意訳したんですけども、これはかなり踏み込んだわけですが、でもまさにその通りですね。この国には幻がありません、ビジョンがありません。どういう国になろうとしているのか、どちらに向かっていこうとしているのかというビジョンがありません。安倍さんが美しい国日本って言ったんですけどね、僕はあの中身はどうであれ、あのそのスローガンそのものは好きでしたよ。美しい国日本ってなんか JR の、ま、なんか回し物みたいな言い方だったんですけど、ただやっぱり何かこうビジョンを持たないとこの国はおかしくなるという感覚を持ってたと思うんです、いろんな意味でうまくいかなかった人ですけど、ただやっぱりそういう感覚を持ってたということは評価に値すると思うんですね。幻がなければ民は堕落する。これは例えばかつて古いところではローマ帝国がそうだったんですね。世界を支配し世界の道はローマに通じるとやってた時には隆盛を極めましたけれども、道が通じた瞬間から堕落していったんですね、滅んだんです。でこれはですね、国家にだけ言えることではありません。私たち個人一人一人がそうです。結局私たちは一人一人が自分と自分の家族がおまんま食べて元気で長生きして生きてそれでいいと思っていたとするならばですね、そこに問題があります。結局は引きこもってるんですね。自分と自分の家族の中に引きこもってる。その集大成が国家になるわけですから。私が思っているビジョンはですね、この3つです。日本に対してまず誇りを持っていける、生きていける国へという、誇りを持って生きていける、みんなそれぞれが、日本人であるということを誇りに思って生きていける国になったらいいなと思います。2番目に世界に貢献する国になったらいいなと思っています。世界に貢献する国へ。世界、日本は世界に冠たる技術国ですし、創意工夫にあふれた国です。今エコロジーの時代ですしね、確かに今回のサミットでも二酸化炭素を減らしましょうみたいなことで日本一生懸命言ったんですけど、半分に減らしましょうとかっていうんじゃなくて、日本はそのためにどういうことをするかということを言ってほしかったですね。世界中に今日本が持っている技術を無償で提供して、先進国も発展途上国もこの地球温暖化を防ぐために日本はそのために何兆出しますと、どういうことをしますと言えばですね、ああそうか、じゃあ我々もなんとか日本に習っていきましょうということになったでしょうけど、みんな半分に減らそうよ、いつまでに、50年後、それぐらいにしとくかみたいなんですね。ひどいですねあれね。小学校の学級会でもうちょっとまともなこといいなと思いましたけどね。でもやっぱりそこには私たちが何かするんだと、貢献していくんだと、働いていくんだと、仕えていくんだというその姿勢が必要だと思うんです。そしてやがては世界のモデルになる国になっていきたいと思ってるんですけどね、思ってます。そういうビジョンを持ってます。多分そんなことを思ってる政治家誰もいらんでしょうね。日本が世界のモデルになる、かつては間違ってましたけどそう思ってたんです。明治維新の時だって第二次世界大戦の時だってそうだったんです、ね。日本は世界一の国になるんだって言って経済成長したんです。でも動機が間違ってたから全部失敗したんです。でも正しい動機のもとに正しいビジョンを持ってみんなで努力をすれば失敗することはありません。やはりそのためには普遍的な、まあ神という言葉は使いたくありませんけれどもね、こういう場合に。でもみんなが同じその判断ができるということが、それは世界の人たちと同じ判断ができるということが必要なんじゃないかと思うんですね。ただその時その時々の為政者の方向性でいいとか悪いとかが変わっていくようじゃですね、どこに行っていいかわからない。でも日本人は素晴らしい民族です。誇り高い、賢い、勤勉で、そして真面目な、こんなに真面目に一生懸命働いてるのになんで800兆円も借金作らないかんのやと。確かに英語は苦手です、ね、 でそれはでもね、いくらでも上手になろうと思ったらいくらでも上手になる方法があるんです。世界に目を向けて世界に貢献していこう、そして世界のモデルになっていこう。そのためにですね、皆さんで祈りましょう、まず祈りましょう。そして変わろう。まず私たちが変わっていかなければならないと思うんですね。自分たちが、私たちもやはり自分自身が変わっていこうとする、まあもうこのまま行きゃいいんじゃないかみたいなですね、そういうことなかれ主義、先送り主義をやめて、今日から変わっていかなきゃいかん。結局自分は自分の身しか守ってなかったなぁなんて思った瞬間にですね、これは変えなきゃいけないということですよ。そして行動しましょう。何か行動しようじゃないか。外に向かって、外に向かってね、内向きはダメです。内向き十分やりすぎました。外に向かって、何でもいいから外に向かって目を向けて行動していくと。そしてそれぞれ皆さんがビジョンを持ってください。お一人お一人が、年齢、性別、お仕事関係ありません。ビジョンを持ってほしいんですね。自分はこれからどうするんだと。私はこれからの人生どういう目標に向かっていくんだ。いきなり言われてもと思っている方も多いと思いますが、でもまずそれをね、こう持つことが大切だ。幻がなければ民は堕落するんです。無気力になっていくんです。力を失うんです。それは私たち一人一人にも言えることです。何かをやろう、何かを成し遂げよう、何かのビジョンに向かっていこうという気持ちがなければ、どんどんどんどん人間は衰えていくんです。心を失っていくんです。力を失っていくんですね。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたはこの国を、またこの国の人々をどのような思いで見ておられることでしょうか。安全で豊かで安らかな、しかしまるで生命維持装置につながれてただただ死を待っているかのような、そんな国です。すでに世界からは相手にされなくなっています。なぜならばこの国は世界に何もしないということが分かってしまったからです。神様、一人一人は本当に真面目で熱心で、また誇り高い民族です。神様、どうか今この国を憐れみ、また私たち一人一人を憐れんでください。ビジョンを与えてください。そしてビジョンに向かって私たちが進んでいくことができるように、一億総引きこもりと言われても仕方がないこの状況を変えることができるのは、まことの神、あなただけであります。また私たち一人一人が本当にできることは小さいことかもしれませんけれども、祈り、変えられ、そして行動していくことができるように、そして願わくば世界のモデルのとなると言われる国となることができるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。